っていうのは、これはこういう枠組みで理解してくださいねという、すでにその言葉っていうのは何言っても枠組み、これはこういう場合に理解してくださいっていう枠組みを、言語を説明するレベルのことをメタ言語って言いますけども、こういう枠組みで理解してくれという形で情報が伝わってない。だからインターネットの情報っていうのはその枠組みがないわけですから、まあ、いや、何時でもいいよって言ったら、これ何時でもいいよですから、何時でもいいよって言われたときに、いや、じゃあ、夜中の3時でって言われたら、うんってことだってお前、何時でもいいって言ったじゃねえかって言ったら、いや、それはそのだけどさ、っていう話。つまり、常に我々の日常の生の会話にしろ、生の言葉にしろ、こういうものですよという枠組みがついて、情報が伝わってる。でネット上の情報っていうのはその枠組みがないの。でそうするとこの、まあ、約 5% ぐらいなんでしょうけど、全く友達とか家族と接しないで情報を得てるっていうのは、なるほど、やっぱりトラブルに遭う可能性っていうのはあるわけです。まあ、ネットのやめた方がいいよっていうような本音の部分の効果の話っていうのは、おそらく何にもないんだろう。つまり相手と関わらなくても情報が入って、相手と関わって入ってくる情報っていうのは違うわけですね。例えば、寒い、今日寒いねって言ったら、寒いねだろって言われたら、それはちょっと困るわけです、会話として。今日は寒いねっていうのは別に情報を交換してるわけじゃない。もう知らないから、今日は寒いんだよとか、どう？これ寒いって言うのっていう話じゃない。要するに、情報を交換してんじゃなくて、情緒を交換してるわけです。ですから、そういうものが全部詐称されてくると、いろんな問題が出てくる。で、その非社会性の中に、その、社会的引きこもり、これがいわゆるその引きこもりとか、不登校とかいろんなことがあると思うんですが、そういう問題。で、それに対して、その心理的な引きこもりっていうのは、で、この心理的な引きこもりは本当に心理的な引きこもりですから、社会的な引きこもりがないわけです。で、それは、ちょっと心理的な引きこもりの場合はですね、これはあの、ボールビーで名前書きましたけど、ボールビーのスタッフから取った言葉なんですが、攻撃的に言いますと、一見非常に自立しているように見えるっていう人がいるわけです。人の力には頼らない。これは自分の力でやってくるな。まあ、言うようになればですね、これはあの、大変、自立しているわけです。人に何か言って頼るわけではない。自分の力でやってくるんだと。ということになればですね、これは大変な事実です。だけれども、それは人と協力できない。心理的にはきちんと壁を作って、人と協力協調ができない。だけど、社会的には、その、引きこもっていない。横に、その、こう、先組六本木族って書きましたけれども、まあ、自分が、六本木族で、他の文字になるのが悲願で言ってるわけじゃないんですが、やっぱりその、非常に先組の中にですね、心理的引きこもりっていうのは非常に増えてる。つまり、まさに攻撃的に出して、人の力には頼らない、人は信用しないと。もう、だけど社会的にはどんどん金を動けちゃってる。で、そういうその、引きこもり、それでこの、両者に共通しているのが、実は、その、他者に対する積極的な感情の欠如。つまりどういうことかというと、現代の社会では、勝ち組とか負け組とかいろいろ言いますけれども、で、それが非常に違ったように、社会的には非常に違って見えるけれども、心理的に言うと極めて共通してきちゃってる。まあいうことなんです。ですから、心理的に共通しているんだけれども、質としては、はっきり違っているんだけれども、心の中が非常に共通して、他者に対する積極的な感情の欠如ということで、似てきますから、これがわからない。社会的引きこもりの方は、これ非常にこう目に見えるからわかるんですけれども、心理的引きこもりの方が、実は社会を根底から壊し始めてるんだということが、目に見えないですね。で、これは違法でないこと。つまり、違法なことっていうのは、あんまり社会を壊さない。なぜかというと、違法なことは取り締まりますから。 そういうことになっている。ところが、それに違反する人たちが出てきてしまう。よくその我々が、そんなことありかよと驚くという言葉を言いますよね。そんなことありかよ。で、それは、まあ、それはないことだろうと思っている。今、そんなことありかよというふうに、まあ、僕は出てくる。まあ、英語で言うと、everything goes で、まあ、何でもできちゃう。だけど、その非常に難しいのは、違法でないことですから、なかなか取り締まるということができないというで、ね。で、その常識っていうことが非常に難しいわけです。つまり常識、そのこと常識で考えろということは、議論の時に常識で考えれば分かるだろうって言ったら、これはもう理屈の上で負けてますということです。理屈の上で信頼して説得できる場合は、説得するわけです。で、理屈の上でも説得できなかったなった時に、こんなことを理屈で考えろ。理屈で考えろ。理屈じゃない。常識で考えろって言われる。常識で考えるってことは、もう理屈で説明できない。常識っていうのは、改めて説明しなくても、もう改めて説明しなくても、そういうことになってるんだよ。これは関係から出てくる、規制です。で、これは共通感覚が、批判化されたものだ。それでその後からちょっと触れますけれども、17世紀に近代合理主義っていうのが出てきたときに、それではまあデカルトから出発してるわけですけど、もうあ、まあ、この中にデカルトの専門家がいたら大変恐縮なんですけど、僕の理解するデカルト、まあ、17世紀に、デカルトが出てきて近代合理主義を唱えて、その時人類はこれからの人類は大量の未来だというふうになったわけです。最後の未来、もう合理主義で、このことはうまくいくんだ。で、今もその合理主義を信じているんですけれども、僕はデカルト、要するに人類の合理主義の出発点のデカルトについて、絶対に忘れちゃいけない点っていうのは一つあると思ってるんです。で、それはデカルトという人がですね、おそらく人類の中で最も常識ということを真剣に考えた人なんです。常識とは何だろう。要するに、誰もの上に我々と言ったほど理屈的にいろいろ考えていた人は、最後に全部書物を捨てて、世間に出て、一体世間って常識っていうのはどういうことだろうと考え出す。つまり、合理主義っていうのはもう、最初からそんだけの限界を持ってた。で、そういう限界を持ってるのが合理主義だったんですけれども、その限界を持っている合理主義ということについて、その方は、脇に置かれて、単純にその合理主義ということだけが、先行であって、それで合理的に全部世の中を収めていけばいいもんだと思ったけれども、出発点のデカルトは、いや、それって世の中、人類がうまくいかないよということを気がついていたから、おそらく常識ということを真剣に考えたんだろう。で、これはもう説明的には常識で考えたんですね。で、まあ、そういう意味で、もう一つですね、だから一番目が米字から暗記か、それから個々の合意から革命の合意か、もう一つその反社会性と非社会性の違いっていうのは、経験上の合理性と知的合理性なんです。で、要するにその長年にわたる営みの積み重ねとして経験上の合理性に対する批判、これが非社会性です。まあ、頭で考えてこれはこうで、これはこうでっていうのは、これはもう理屈で説明できるわけです。ですから、それに対する批判というのは、これは反社会的なものです。ところが、そうじゃなくて合理性の場合には、なんか知らないけど、こうやるとうまくいくよねというようなのが、ね、要するに、長年にわたって人間の痛みの波が積み重ねられてきた、その経験から来る、こういうふうにやったら何かいいよという経験に対する合理性に対する考え、非社会性。で、今ちょっと日本で非常に危険なのは、核の成功で成功体験にとらわれてはいけないということを、もう日本のトップみんな言ってるわけですよ。で、この非常に危険な話です。ちょうど日本が一番危険なのは、もう、成果主義のですね、アメリカの成果主義はどんな条件のもとに成果主義がうまくいっているのかということを全く無視して成果主義を取り入れて、大門がいろんな混乱を起きているようにですね、核の成果を取り入れて、それは まるの、僕が取り締まるのは当然だと思うんだよ。だけどこれ、なんで私のものですよ。押し売りしてんじゃない。人のものを盗んで売ったんなら、これはいけないのよ。ぜひ、押し売りじゃいけないでしょ。私のものを欲しい人に売って、どこが悪いんですかって言われると、これ説明できないじゃないですかってね。これはもう説明不要なんです。説明不要で説明の、まあ、説明不能のことってのはもう説明不要のことなんです。つまりどういうことかっていうと、例えばまあ、高度でもどこでもですね、まあ、当時のもそうですけれども、トイレ行くとピンクの印になっているのとブルーの印になっているのがで、まあ、どっちが男性だろう、どっちが男性だろう、分かんねえだろうって、ちゃんとしろと、管理官に怒る人がいないわけです。まあ、なんか、ブルーが男性だろうな、ピンクが女性だろうなと思う。これは共通感覚なんです。で、なんで、そのブルーがそうで、ピンクがそうだっていうことは説明できないで、共通感覚。で、その共通感覚がどっから出てくるかということが非常に大切なところで、つまり共通感覚がどっから出てくるかっていうと、コミュニケーションができる。ですから、コミュニケーションが崩壊し始めると、そういう共通感覚が失われていく。で、共通感覚が失われると、そのまま、今言っている常識が崩壊につながる。で、常識が崩壊すると、これは説明不能のことですから。これは例えばですね、まあ、野球、この中に野球の好きな方、土屋選手というと、記憶の方だと思うんですけれども、巨人100万ドルの内野陣と言われていた、サード長嶋、ショート広岡、セカンド土屋という方、その100万ドルの内野陣と言われている土屋は、非常にその天才的なプレイヤーだったようです。その天才的な